宮地でございます。2月になりましたね。2月ね、2月になりました。正しいアクセントは2月です。2月ではなく2月です。4月ではなく4月です。はい、2月になりましたけれどもね、あっという間ですね。明日投開票だしね。選挙ね。まあ、私は明日仕事なんで、おそらくこの収録時から何かが起こっていなければ私の身に頑張りたいなと思ってるところですけど、そうね、なんか最近あった面白いことなんだろうな、ただまったりと1月を過ごしてしまったので、去年の年末だか今年の年始だかに立てた今年はこれやるみたいな、週1ピラティスやるみたいなことは1月から達成できてません。
どうする
の？まだ行ってません。もうすぐです。まだ行けてないです。滑り出し絶不調。ですけど髪だけ伸びてます。なんか最近さ、髪をさ、なんかすごいイメチェンしたねとかって言われるんですけど、自分的にはあんまり変わってなくて、でも一つだけ髪の色だけ地毛に戻ってきてるんですよ実は。そう、結構暗いねって言われるんですけど、もう染めるのがいよいよめんどくさくなってきたから、ちょっと徐々に地毛に戻そうかなと思って、こう今何回か地毛に近い色で暗く戻して、そのプリンになるこの生え際の部分の色とこの表面のそれ以外の染めた部分の色を一緒にしようっていう期間です。これがうまくいけば私は地毛に戻ります。でも、もうちょっとしたら髪の毛切りたくなりそうだなっていう気もなんとなくしないでもないけど、ちょっとしばらくは伸ばしてみようかなと思いながら過ごしております。そういえばメールも来てたんですけど、シャクティマットその後なんですけど、ちゃんと20分寝られるようになりました。1回目の血が出てんじゃねえかぐらい痛い苦痛の5分間を乗り越えて、毎日こう15分から20分はお風呂上がり寝るようにしてるんですけど、今度はやっぱあれ寝っ転がらないとなんか気持ち悪くなってきちゃって、だんだんなんか夜になると体がムズムズするみたいな、あ、シャクティシャクティみたいな、シャクティを欲してるちょっとムズムズするくらいになってきましてね。効果があったかと言われると、ちょっと自信がないんですけど、確かにこう20分寝た後にこう起き上がると肩こりがね、かなり軽減してる気がする気がします。そういうのもあって、こうちょっとうずうずしちゃうとかね、寝っ転がりたくて。で、ちょっと前に話した悩みのこう肩甲骨というか、そのこうなんていうの、首のあたりとか、背中の真ん中のあたりがうまくマットに当たんないみたいなのも、こう微調整しながら自分でこう体重移動しながら、ここに当ててこうやって、この姿勢だったらこっちに当たるみたいな、こう繰り返しながら、この自分なりにちょうどいいところを見つけたりとかしてますね。あと、みんなあれ、お腹側で寝てます？ちゃんと背中だけしか使ってないくないですか？お腹側もこううつ伏せになって寝るとなかなかいいですよ。結構いいです。あとはこう足をね、こう座って足を伸ばして、その足の下、ふくらはぎ下ぐらいにこうマットを置いて、こうコロコロすると痛くて気持ちいいです。結構いろんな使い方ができるなと、日々日々その新しい発見をしております。なんでシャクティマットはこうしばらく続けていけそうな気がしていますね。ただ、よく言われる睡眠が深くなったとか、よく眠れるようになったみたいな、たくさん寝られるようになったとかは、ちょっとまだあんまり感じられてないですかね。もう少ししたら何か効果が出ると信じて、もうしばらくやってみたいなと思っています。はい。あとはね、最近そういえばウイカさんがうちにこの間遊びに来てくれて、 ちょっと会いたいねとかって言いつつ、なかなかお忙しいからね。でやっと会ってわざわざ来てくれたんだけれども、前もちょっと話したかな、こうウイカさんって毎回大量に差し入れ持ってきてくれるんですよ。でその差し入れが今回なんかあの素材食材みたいな、なんかキュウリ、トマト、アボカド、味噌みたいないちごみたいなだからなんかこうお素材、ポテトサラダとかじゃなくて芋みたいな、あ焼き芋とかも買ってきてた。なんかすごい、なんか15種類ぐらいの食材がドカーンって、そうを買ってきてくれて、でまた私その日ね、あのあれ仕事帰りだったっけな、いや違うな、あの日は仕事じゃなかったか、あのちょっとゆっくりご飯準備できる時間もなかったから、もう簡単にサラダと、まあ、一品ちょっと炒め物となんか作ろうかなぐらいの感じで、まあ、いろいろ調べてて、で、まあ、せっかくだから長谷川さんの、あかりさんのレシピからなんか作りたいなと思ってこう調べてたんですよ。で私こうレシピ調べるとき、そのレシピ本だけじゃなくて、あのバイラのページをよく見るんですね。ご自愛ご飯のあの連載ページで、バイラのページ見ててパーって、でその中であこれいいなと思ったのが、きゅうりと豚肉の塩昆布炒めっていう、こうさっぱり系の炒め物ね。あこれいいじゃんと思って、豚肉ときゅうりとあと塩昆布家にあったから、まあと買って帰ったと。でもう一つ、そのバイラのページにこの炒め物のちょい足しおかずみたいなのでこれがいいですよって出てたのが、トマトのサラダだったの。あれ生姜だったかな、生姜、うん、あ、塩麹か。塩麹のトマトサラダ。で、塩麹家にないから、わざわざ買うのめんどくさいし、まあ家にある玉ねぎを刻んで、こうパセリとあえて、なんかちょっと洋風のサラダ作ろうかなーなんて思いつつ、買い物でスーパーで、まあきゅうりと豚肉とトマト買って帰ってきた。で、まあそのちょっとこう下準備とかして、まあウイカさんピンポンってうち来て、いろいろ買ってきたーって言って、どうさ。最初に出てきたのトマトキュウリだったあるよもうみたいなえーみたいな、すごいとか言って、たまたまかぶったねみたいな話をしつつ、で出てくるわ出てくるわ、なんか金山寺味噌とか出てきて金山寺味噌、なんかお肉につけて焼くやつかなと思って、あこれになんかあの野菜つけて食べたら美味しいかなと思って、大根、人参、キュウリ切ってこうつけながら食べて、でなんかウイカさんはずっとキムチ食べててみたいな、キムチも買ってきてたのなんかさ、なんて居酒屋みたいな感じだよねなんかちょっとずつなんかいろんなもの食べるみたいな感じでね、食べてましたけどもね、まあまあこうお酒も飲みつつで炒め物食べつつみたいな感じで、途中で夫が帰ってきて、でウイカさんがあーって言って、私あれ買いたかったんやけど買ってくの忘れたっつって、夫がこう帰ってきて、お酒もちょっと足りなかったし買い出し行ってもらおうって言って、ビールとそのウイカさんが買いそびれた私にあげるための塩を買ってきたってなんかあの最近ハマっているらしいすごい美味しいこう出汁っぽい塩、なんか六助の塩って言うんですけど、それを買ってこようと思って忘れたらしい。でなんかそれをちょっと後悔していたらしく、どうせあのお酒買いに行ってくれるんだったらちょっと買ってきてっつってうちの夫をお使いにして、そう塩を買ってきてもらったっていうことがありましたけどね。面白いです本当。でそのままあの買ってきた置いてった食材ほぼほぼうちのものになりましたからね。トマトとなんかちょっとお高い卵と、あと何が残ったかな、あキムチもあったし、金山寺味噌もそのままうちにあるしあとアボカドもあるし、あとイチゴも置いてったし、なんかお母さんみたいでした食べなみたいな、これなんか使ってみたいな、はい、感じでしたね。楽しかったです。また来てほしいですね。ということで今日も始めていきましょう。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど、そんなわけで、なかなかねでもうち人来ることないから 引っ越した当初ってさ、やたら人招きたい時期ないですか？友達をこう家に招いて振る舞いたいみたいな時期あるじゃないですか。その時期終わっちゃったからしばらく人が来ません家にうち猫もいるしね、猫ダメな人はちょっと厳しいし、またなんか友達を呼びたいな、来てくれる人がいれば。じゃあメールを読んでいきたいと思います。まずラジオネームサイレント夜さん。宮地さん、いつも面白い放送をありがとうございます。面白い放送ありがとうございます、こちらこそ。私は日本人不幸なこともイベントにしすぎ論を唱えておりまして、宮地さんの考えはどのようなものか聞いてみたく思い、メッセージを送らせていただきました。具体的な例を挙げると、厄払いいらなくないと思っています。厄年ではなくても大変なことは起きますし、厄払いをしたのに大変な目に遭うと、厄払いしたのにとネガティブな気持ちになってしまうと思うのです。それならばいっそのこと厄払いをせずにいれば、何か大変なことが起きた時に、ああ厄払いしてなかったからな、まあ仕方ないかと、不幸に対するフラストレーションの吐け口を確保することができると思うのです。クリスマスやハロウィン、イースターなどいろんな文化を寛容に受け入れている日本国民ですが、不幸なことはスキップしちゃっていいですよね、という。なるほどね。厄払い以外にちょっと思いつかないけどな、不幸なことをもうイベントにしすぎっちゅうのは。何なんだ他は。何に、でも厄払い私するタイプ、意外と。します？
する？
あ、する。あ、これ結構分かれるよね。なんか概ね、まあ、勝手なイメージだけど、男性の方があんまり興味なくて、まあ、女性がちゃんとしたいっていう風に言ってるイメージが強い。うちの妹も厄払いとかしちゃんとしたいけど、その妹の旦那とかはあんまり興味ないみたいで、私も厄払いとかちゃんとしたいタイプだけど、夫はそんなにいいでしょうみたいな感じ。別にいやとかじゃなくて、いやよくないみたいな感じ。あ、そうそう、女性は30代ほぼほぼ厄年ですからね。私だってさ、大役っちゅうの、あの一生で一番でかい役の年、1年で何回体調崩した？あ、そうそうそう、コロナになってインフルになって夏風邪ひいた時あれは絶対役だったね。でも役払いしたのになったねその理論はこのサイレントエルさんの理論に当てはまってないですよ。厄払い、まあ、してなかったから仕方ないかっていう吐き口にするために厄払いをしないっていう。私は厄を身に降りかからせたくないから厄払いをしているのに、厄が降りかかってきたっていう、あのご利益っていうか、まあ、効果がなかったとは言わないですけれども、まあ、逆にそれで済んだっていうことなのかもしれないけど、そうね。まあ、私のその翻訳、大役は、まあまあ、散々だったかな、という記憶がございます。何？他に厄払いの不幸なことがイベント化してる例って何かある？不幸なこと？何？なんかこれ多分あれだよね、こう。自分の身に鞭打つみたいなちょっとストイックっていうか、マゾっぽい国民だってこと？寒中水泳とか違う？寒風摩擦とか？あ、滝行ね。でも滝行はいいよそんで日本人だけじゃないからね、やるあれやるの。私バリ行った時やりましたしね。そう、バリの人は割とあの身を清めるというか、なんかその悪いものを流すためにやるということを言っている。まあその効果とかはさておき、すっきりはするから、やったその人の気持ちが大事だから、うん、気持ちの問題なのでね。なんかちょっといろいろ問題ありそうだなこれいやでもそう、本当そうですよ。ちゃんとこう自信持って安心してこう日々の生活を送れるっていうことが何よりの効果ですから、こういうのは。うん、まあそうね。でもこう日本人だけじゃないと思うわ、こういう考え方って。でもどこにでもある気がする。悪霊退散のためにさ、なんかこう何かを捧げるとかさ、なんかそういうのは世界各国あるだろうから。うん、なんか他に思いついたら教えてください。ちょっとあの 教養がなさすぎてあまり思いつきませんでした。でもいいと思います。うん、まあ不幸なことをスキップしようがしまいが、その人の心持ち気持ちが楽になったり、なんか多少なんかマシになるんだったらいいんじゃないですか、何でも。はい、ちょっとごめんなさい、うまく答えが出せなかったけど、そんな感じで思いました。続いてラジオネームガチャピン大好きさん、17歳の男性からです。宮地さんに質問です。現在高校2年生です。友達関係の話ですが、クラスで友達はいるんですが親友がいません。一応一人ぼっちと思われたくないのでグループのようなものに所属していますが、自分から話せず話しかけられるのを待っている感じです。またいじられキャラというのもあり、いじられ待ちをしてしまっている感じです。なのでグループの中で空気のような存在になっている時もあります。そこでまた来年度クラス替えがあるのですが、来年は頼れる親友が欲しいです。親友の作り方を教えてください。また人からどう思われてるか気にしない方法はありますか。いいですね、なんか高校生の時こういうこと考えたなって感じ。うん、でも親友ってさ、私たち親友だよねって言ってなるもんじゃないから、いつの間にかなんか振り返ったら親友だったっぽいみたいな。私もだって親友いますかって聞かれたら、まあいるっちゃいるけど、まあ相手がどう思ってるかわかんないし、まあでもすごくこう心を許せて頼れる知人友人はいますよって答えるかな。あえて親友という括りにして、それをこう特別視して、なんかお互いそれをこう約束し合うみたいなことの必要性を感じてないから、私は。大人になるとね、よりそういう存在は作りづらくなるし、まあ、だからこそ逆に高校時代に親友だねみたいな関係になれる人がいるっていうのも素晴らしいことなんだけどね。別に親友がいないからといって、なんかなんだろう、バカにされることもないだろうし、まあ、いなきゃいけないってもんでもないだろうし、そこはあんまり気にしなくていいのかなって思うんだけど、なんか思うにこのガチャピン大好きさんは本当に心を許せる友達が欲しいんだなって思う。でも自分が心を許せるってことは、相手も自分に対して心を許せるって思ってもらわないと、それは相互関係でね、成り立たないからね。自分ばっかりが頼らせてほしいなじゃなくて、相手にも頼ってほしいなって思ってほしいし、相手が自分に対して頼りたいなって思えるような関係の作り方をやっぱり自分からしてほしいなって思うかな。そう、やっぱりその親友っていうのも、こう親友になるために友達になるんじゃなくて、こうちょっとずつちょっとずつこう友人関係の中でお互いを大事にして、いろんな話をして、お互いこう心を開いて、なんか喧嘩時々したりとかもしながら、関係性を築いた上である関係性じゃない、この親友関係っていうのは。だからそういうところをこうグッと勇気を出して、自分のことをもっとしてほしい、だからあなたのことも教えてっていう、そういう姿勢が大事なんじゃないかなと私は思いましたけれどもね。あと人からどう思われるか気にしない方法はないね。ない。どんなに自信があっても、やっぱり人との比較の中で生きざるを得ないからね、社会に属してる以上。まあ気にしないふりをする方法は、ちょっとずつ大人になるにつれてなんか身についてきてしまうものだとは思うけど、うん、まあ人からどう思われてるかなじゃなくて、何、なんか自分から飛び込んでいくみたいな勇気があると、ちょっと人間関係の作り方が変わるんじゃないって思うけどな。だいじられ待ちをするとかも分かんない。いじられたくないんだったら、なんかやめてほしいなって言った方がいいと思うけど、もういじられたいで、そういういじられてる自分が心地いいっていうことなんで、ちょっともっといじってもらっていいっすかって言うとかね。どうしたみたいな。足りてないよ今日は。え、干してたみたいな。意外と面白がられるかも。そう、まずは自分からっていうことが、これからの人生でもきっと大事になると思います。 頑張って、でも頑張りたくなければ頑張らなくていいんですけど、まあ信用を作りたいってことは多分味方が欲しいっていうことだから、同じく味方が欲しいって思ってる人と心を開き合える関係になられるといいですね。ということで続いて、あ、お鍋の話来てますね。何通か来てるんですけど、ラジオネーム A1 さん、宮地様、スタッフの皆様、おはこんばんちは。いつも楽しく拝聴しています。先日新たな展開を見せた鍋の汁を戻す戻さない問題についてです。九州南部のものとして再度確認したいことがあります。水炊きの際に使用する器の数です。もしかして宮地さんの家系では鍋、取り鉢、豚水の3段階なのではと思いました。鍋からおでんの時のようにそれぞれに取り分けた鉢があり、これが取り鉢ね、そこから個人個人で豚水に移して、豚水っていうのはなんだ、ポン酢や柚子胡椒で食べるのではないですか。いや、豚水っていうのはスープ、タレ入れてるお皿ってことかな。この取り鉢を宮地さんは取り皿と呼んでいるのではないかと思いました。あー、これ豚水って言うんだ。持ち手がついてるやつね。え、これ取り皿じゃないの。え、その違いわかんない私。これ豚水って言うんだ。続きです。おそらく一般的にはこの豚水を取り皿と呼び、宮地家の食べ方である取り鉢はなく、鍋と豚水の2段階が主流だと思います。なるほど。そして皆さん、自分のポン酢や柚子胡椒が溶け込んだこの豚水の汁を戻す戻さないと思ってると思います。なので3段階の時の取り鉢は戻す、2段階の時は戻さないということなのでは。それならばみんな一緒なのではと思いました。我が家では2段階式で食べてますので戻さないです。もし3段階で食べていれば戻すは全然ありです。きたーそう、え、それです。なるほどね。確かに宮地家では鶏皿と、まあ、豚水だから、ソースみたいな、だから何かをつける、タレの皿、豚水と2つありました、手元に。まず鍋から、その鍋を小分けにした鶏皿で豚水で、豚水は戻さない、ソースなんでね。だからこの鶏皿はほぼ鍋の小型版みたいなもんだから、え鍋のその鍋の内容そのまま取ったものだから鍋の小型版みたいな。でも豚水はそのそこからこう味がついた具だから、その豚水は戻さないけど、この鍋の小型版である鶏皿は、うん、戻す。ほら、でもこの人もありって言ってるよ。
2段階
の時はありますけど戻さないです。
豚水はこうなんか2種類ってあるんですか。
豚水は2種類、あ、の時もありますよ。例えばそのごまだれとポン酢とか、あります、あります。だから豚水がちっちゃいタレ皿みたいになってる場合もあります。鶏鉢ってなかったですか。鶏鉢ない。あ、だからいきなり鍋の具をソースにディップするってこと。そうするとさ、取り分ける回数増えません？え、例えばその一つのターンで、まあ、鶏肉、白菜、長ネギ、豆腐ってドカって取らないで、鶏肉、豆腐でそのままこうソースに入れてちょっとずつ食べる、また取るみたいな。あー、そういうことか。うちは大家族だったからかな、なんか一回のターンでドサッと取るんです、ある程度で。あ、そう、暑いから冷ましてんのよ。冷めちゃうじゃなくて冷ましてんの。冷ましながらそれをその小さい鍋のこの鶏皿からこうまた豚水にこう移してソースつけて食べてるっていうことですね。わかります、うん、
でもたまにその直で言ってる時ないですか。
直っていうのは
鶏鉢から直で食べてるタレなし。
ああ、それもありますよ。味がついてる鍋はそれはあるでしょ。え、その時は戻します。何が違うの。
それ2段階じゃないの。
いや、2段階だけど、でもその味がついてない鍋の時は、
その話、
戻す。
この間鍋でしましたけど。
しましたか、
しました。これが僕が引っかかってるんですよ。それは2段階なんです。
2段階、2段階。
戻すんですよ。
戻す。
これはなしなんですよ。
それがなしか。
あ、タレ入ってるかどうかが問題じゃなくて。
そういうこと？
食ってる皿を行くのがちょっと。
なるほどね。でも3段階で食べていれば戻すは全然あれです。
それはあれ。
でもさ、例えばその味がついてない鍋で、ソースをつけることを前提にしていたとして、うん、でもその味がついてない方のスープを直接飲みたい時もあるじゃないですか。
確かに。
どんな出汁が出ているか。だからそれは口をつけるわけですよ。
あ、じゃあダメです
よ。え？だからそのお皿に、取り皿に口が直接ついたかどうかってことですか。そうそう、ああ、でも箸突っ込んでんだから一緒だろうっていう。
ちょっと違う。
そうか、箸突っ込んでても NG。
ペットボトルで飲んだ水をそれガタガタって入れられていいですか。
まあ煮沸、そう煮沸
なんですね。
まあ情報の余地あるけどなかった部分もありますね。
そっか。ただ今回分かったこととしては、その皆さんが想像してる鍋の光景が違うってことです。
そうですね。
だから我が家は一回取って溜め置く場所があって、そこからさらにまたソースにつけるけど、そう、みんなの中ではいきなりこうソースにつけるっていう風に想定してる人がいて、そのほぼポン酢みたいなのを鍋に戻すって思ってる人が一定数いたってことが気づきなんで、今回のそのこう誤解は解けてよかったです。ほらだってさ、若輩者のタカさん、シャープ114聞きましたが、自分も今まで宮地さんは鍋に食べ残しも含めて汁をの戻すんだと思ってました。食べ残し戻すとか言ったことない。勝手な解釈です。
いや、でも同じですよ。
嘘。だから鶏ガラみたいなね、こう自分がこう、そう、しゃぶった骨とか戻さないよ。そんなことはしませんよ。みんななんかやっぱりこう想像して勝手にいろいろ、これはこうだったらダメだなって思ってるんだね。気になったら、これが果たしてこういうことなのか、こっちなのか、それともそうではないのかみたいな、気になったら寄せてください。そうするとみんなの誤解がどんどん解かれる方向に行く気がする。いや、そう、もうゆるかじさんも同じこと言ってるわ。ほら、鍋に戻す汁は薬味やポン酢が入っているものだと思い込んでいたので、新年会のエピソードを聞いて絶対無理だと思っていましたが、少しだけ抵抗感がなくなったような気がしていますよ。ほら、ちょっとずつみんな態度が軟化してるのよ。え、ありかも、ありかもってことでしょ。ありかも、なしじゃないかもみたいな。よかった、ほんと。
鳥鉢に直で行かなくても大丈夫です。
口を、うん、箸も一緒でしょ。でも
ジャブジャブはしてないでしょ。
するでしょう。そこから取るんだから結局。
直箸で取り行ってたら、そんなの鍋自体がそうだから。
いや、鍋取るときは直箸じゃないの
よ。あ、それ違うんだ
よ。あらあらあら。
それは違う
の。え、取り箸かお玉。
それは嫌なんだ。
いや、あんまりそういう習わしじゃなかったです、我が家では。
最初から。
そう、取り箸使いなさいって言われてた。
それはダメだ。
意味わかんないね。確かに言われたら意味わかんないさ。
私禁止だけど戻す。
うん。
おもろいですね。
はい。まあそれだから、そうね、うん。まあ、なんか、鍋の中を確かに家族以外の人にぐしゃぐしゃ直箸でやれたら嫌だね。
でも、ぐしゃぐしゃにしてる小皿に入った白い。
そうそう。なんでなんだろうね。直接的に見てないからなんだろうね、多分。
そう、
鍋に直接入ってるっていう、この視覚的な情報がなければいけるんでしょうね。
直箸全然平気ですもん。
そっか。へぇ、ね。あ、じゃあ、ポテンシャルありますよ。ポテンシャルある。ほぼ一緒だから。
多いんじゃないかな、うん。大丈夫ですよ。
そっか。それはなんでいけるんですか、直箸は。なんでいけるんですか、
直箸。
もうちょっと現れてるじゃないですか。
もう一緒だよ、もう一緒のこと言ってるよ。
鍋入った瞬間、
ほら、だからそう、
箸をこう舐め回すしか
ない。そう、舐めてないから
箸は。一緒じゃん、言ってること一緒なこと気づいてください。 あ、まあでも面白いな、みんななんかちょっとずつ違うこと思ってんだな、混迷を極めてる。でもちょっとずつ明らかになってきた。で最後に一つ、ラジオネームナスの入れ物さん、シャープ112で再び潔癖の話題が上がっていましたが、私にはずっと気になっていたことがあります。潔癖の方は缶の蓋を許せるのでしょうか。明らかに外気に触れている部分が中に押し込まれて飲み物に使っていると思うのですが、みんなあの部分を許容しているのでしょうか。私は缶ビールが好きでよく飲んでいるのですが、蓋を開けるたびに少し気になってしまいます。そこまで潔癖ではないのでそのまま飲んでいますが、宮地さんは缶の蓋気になりますか。こう蓋っていうか、あのプルタブのこう下にプシュッてこう押し下げられるところの話、私は拭きます。こうピッピッて本当に簡単にあの消毒して洗ってとかじゃないですけど、こう袖とかでピュッピュッて拭きますけどね。この押し下げられる部分と唇の下、唇がこう当たる部分、外側の部分だけピュッピュッて拭いたりするけど、でも潔癖じゃないです別に。なんか一応あの汚れを拭いてるだけなんだよ、うん、だって考えてみればさ、ペットボトルは飲み口まあ蓋ついてるから外気に触れない状態で出荷されていろんな人の手に渡ってるわけですけど、まあ、缶は直接こう唇がくっつくところもきっと誰かがつまんだりとか、コロコロコロって転がったりとか転がんないかとか、まあ、外気に触れて段ボールに触れてとかってしてると思うんで、それはちょっと拭きたい。それはでも潔癖だからとかじゃなくて、普通にあの窓が汚れてるなと一緒。ちょっと拭いておこうかな、曇ってるなと一緒です。でちょっちょってこうピッピッて親指とかでこう袖をこうかぶせてピッピッて拭いたりはしますけど、
袖汚い、
袖ね、まあ綺麗じゃないかもしれないけど、自分が着てるもんだからいいんじゃないの。本当に気になるときは、でも分かんない、私これムラあるんだよね、なんか自分の気持ちによって。私確かに思い出してみれば、あの除菌シートで拭いてるときもあるわ。なんか気持ち、その時の気持ちです、ムラがあります。私お風呂上がり絶対スマホは除菌シートで拭くの。なんかお風呂入る前は一応自分汚い認定してるんで気にならないんですけど、お風呂上がった後は綺麗になってるんで、汚いスマホと触れ合いたくないから、こう外側とね、ピッピッピーってこうやってピッピーって、あと横のこのラインとかこうピッピッピッって拭いたりします。いいのかどうかは置いといて、ちょっと悪影響ありそうだ。スマホだけ、スマホだけです。身の回りのものはそんなことしない。ペンとかこう拭いたりしないけど、ドライヤーとか、ドライヤーとかな。でも本当気になるんだよね、夫がさ、なんかブッタブタブッタブタスマホをさ、なんかトイレに置いたりさ、床とかじゃないですけど、なんかトイレのどっかに置いたり、なんかベッドサイド置いたり、なんか風呂場置いたり、なんか床に落ちてたりとかするから、それ汚いよとかって言うんだけど、なんか分かってくれない。なんでそれでこう顔にこうペタってくっつけて、このほっぺたとか気にならないのか分かんない。
スマホは異常に汚い
と言うんですね。スマホ汚いって言うじゃないですか、ね、コロナの時とかも結構スマホから菌がとかって言ってる人いて、もうウイルスと菌違うと思うけど、なんか多少そういうので気になりだしたってのはあるかもね。やっぱあの除菌文化に一旦慣れたからね。ああ、それもあるのかもしれないわ。なんかあそこでちょっとだけ自分の潔癖度は押し上げられたと思うけど、かなりムラがあるなっていう感じ。拭かない日もあるし。意味わかんない。なんかいかーっていう、なんかそんななんかダメだみたいな、汚いみたいな、ベッドが汚染されたとかっていう感じはないですね。はい、まあ、その程度のもんですね。はい、ありがとうございます。ということで皆さんからのメッセージ、鍋の汁への試験などなどお待ちしております。番組の概要欄の URL からか、私のインスタグラムからぜひ飛んで、メール送っていただけると嬉しいです。あとハッシュタグすみだま、すみひらがな、だま漢字のだまる、つけて SNS に感想をポストしてください。そしてちょっと前回も言いましたけれども、私も執筆した作品が掲載されている一冊、 おしゃべりな食卓フジテレビアナウンサー短編小説集が徳間書店さんから、発売中でございます。お値段1760円ということで、 Amazon などなどでもお買い上げいただけますので、ぜひ読んでください。感想も一応お待ちしておりますはい、ということで次回はバレンタインデー、キャー、何をするわけでもないけどね皆さんのバレンタインエピソードなども教えてくださいということで、また次回、来週お会いしましょう。宮地でした。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。